知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから安田千里がお送りしていく知得一宮。今回は本を読もうよについて中央図書館の大脇さんと岡本さんにお話を伺います。お二方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまず大脇さん、今月の一般書からお願いします。
はい、一般書は人工知能が俳句を読むです。
人工知能が俳句を読む、
はい、
どういった内容でしょうか。
はい、もうタイトルの通りなんですけれども、はい、人工知能が俳句を読むことができるのであろうかっていう お話になります。
今俳句ブームですからね、はい、それが AI が読むんですか。
はい、
はい、どう俳句につながるんでしょうか。
はい、まず俳句ってなんだろうっていうところからちょっと話も始まるんですけども、やっぱりその読んだ人のその心情だったり、情景を感じるっていうのが俳句だと思うんですけれども、そのやはり人のこう感情が入ったものを、人工知能が読むことができるんだろうかっていうのはまずちょっと最初に疑問に思いながらちょっと読み始めたんですけれども、はい、AI イッサ君という人工知能が、出てくるんですけれども、はい、そちらがこうだんだん学習していって、最初はちょっともう意味不明な俳句から始まるんですけどもじゃあどんどん学習していってどのようになっていくかっていうのが描かれています。
なんとなんとなく、はい、AI というとなんかロボットなイメージなんですけれども、
そうですね、はい、
AI イッサ君は形になったものなんですかね。は
い、そうですね、多分そのソフトウェアの話なので、そのお掃除ロボットとか、はいはい、ああいった感じでちょっと形があるものではないようなんですけれども、はい、確かにその身近な AI って先ほど言ったお掃除ロボットだったり、最近はこうよく見かける検温器も、顔認証技術が AI によって使う、AI によって顔認証技術が使われていると思うので、それ便利な機械っていうイメージだったんですけれども、はい、そういう人の感情をひょっとしたら表現できるかもしれない人工知能ってとてもこう興味深く読みました。
そうですよね、
はい、
俳句ってやっぱり季語とか入りますし、はい、そういったものもどうセレクトしていくのか、それが AI がどう選んでいくのかっていうのは非常に興味深いところですけれども、
はい、そうですね、ちょっとこう哲学的なお話にもなるのかなって読んでて思ったんですけども、人工知能、じゃあそもそも知能って何だろうっていうのも、うん、研究されてたりとか一生懸命研究者の方考えているっていうところも書かれていまして、
はい、
その知能、人間の知に迫る研究でもあるのかなとちょっと感じました。
それが人工知能とその人の感情とか、
はい、
こう入り乱っていくとは思うんですけど、
はい、
やっぱり俳句っていうとこう不快っていう私ちょっとイメージもありまして、人が審査っていうこともあるとは思うんですけど、
そうですね、
そういった観点どうなるんでしょうか。
はい、そうですね、だんだん、どのようにどういう俳句が今 AI 作が読めるかっていうのはぜひ読んでみていただきたいんですけれども、はい、やはり、俳句っていうのは読むだけじゃなくて、その鑑賞して、批評して、その句がどういい句なのかっていうのを説明することも大事なので、それが AI で本当に可能なのかっていうところを、研究者の方は一生懸命今目指されているようです。
なるほど、
はい、
人工知能のそういったものとか、あと句を読むこととか、はい、研究とか、なんかいろんな内容こう入ってそうですね。
はい、2つの分野がこう混じってそれぞれ刺激し合っているっていうのも感じられました。
なるほど、大脇さんのこの本の中身で注目するところってどういった点でしょうか。
は
い
はい、そうですね、やはりさっきも申し上げたんですけど、その知に迫る研究という感じを受けましたので、人と人工知能の差とか、そういう、今までその身近にある ちょっと便利な機械って思ってた人工知能ってなんだろうってちょっと読んで考えてみるのもいいかなと思いまして、そういうところがとても興味深かったです。
そしてこちらは著者の方が AI の研究の方されてる方なんですね。
そうですね、はい、3名の方で共同で執筆されています。
はい、わかりました。一般書は人工知能が俳句を読む、著者は共同で川村秀則さん、山下智久さん、横山総一郎さん、大武社から出版されています。大脇さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて岡本さん、今月の児童書をお願いします。
お芋は時々いなくなるというお話です。
お芋は時々いなくなる、はい、とか言っちゃったんですかね
そうなんです
どういった内容でしょうか。
はい、お芋っていうのは実は主人公桃代の家の犬なんですけど、
ワンちゃんだったんです、
ね、主犬なんですけど、
さつまいもかと思いましたけどワンちゃんということで、はい、
ちょっと紹介しますと、はい、桃代の家の犬お芋は時々いなくなっちゃいます。でいつもは暗くなる前に帰ってくるんですけれど、その日の夜は夜になってもその日は帰ってこなかったんですね。
心配ですよね。
で桃代は心配するんですけど、家族みんなは気にしていなくて、桃代は一人でお芋を探しに行きますと、レオンさんというおしゃれなおばあさんが近所にいるんですけど、はい、古いお屋敷にお芋がいてというふうに物語が進んでいきます。
レオンさんっていうおばあちゃんの名前もうすでにおしゃれですね。
そうですよね、多分外国からいらした感じ。そのレオンさんとお芋と桃代の3人の交流の物語です。
はい、今日本を持ってきてくださっていますけれども、ちょっと小ぶりな本ですね。
はい、そうですね、なんか持った感じがいいサイズ感です
はい、中身ちょっとどういった感じになってるのか、絵とか文章とかどんな感じですか。
はい、はい、まず開いていくと絵がとても多いんです。ほとんどのページに挿絵がある感じで、とても淡い優しい色で、季節が春から次の春までの物語なんです。季節感も絵でも味わえます。
はい、岡本さんのこう読んだ印象っていうのはどうでしょうか。
はい、文の方の印象もちょっと特徴的だなって感じました、うん、なんか言葉もね、タイトルもちょっと面白いですしなんか一文ずつ短いんですけれど、なんか文体がセリフなの、ナレーションなのとか、誰かの声なのっていうようなちょっと不思議な感じがあって、それ自体が楽しいっていうのと、
はい、
あとテーマが私としては命なんだろうなって感じました、
うん、そういったお芋ちゃんと桃代ちゃんとレオンさんのストーリーで命も考えることができるのかなという雰囲気ですね、う
ん
う
ん
う
ん、それをなんかこうはっきりと本は言ってないところがちょっと肝心な内容に触れられないところなんですけどそのままを楽しんでもらえるというか、複雑さとか曖昧さとかそのままを感じたり味わったり、行間を読むってことが多分楽しんでもらえる本だなと思います、うん
うん、なるほど。まあ、桃代さん主人公ですけれども、いくつぐらいなんですかね。
はい、小学校3年生の女の子です。
お芋ちゃんは、
お芋ちゃん実はねおばあちゃんなんだってことが最後の方に出てきますね。
そうなんですね、うん、っていうことはもう小さな頃から一緒に住んでるっていう感じですかね。
そんな感じです。お芋ちゃんはなんかこう茶色くて細くてちょっと臭いなんて言われて怖がりで動きが面白がられてますね。
なるほど、まあ、表題にもありますけれども、お芋は時々いなくなるということで、このいなくなることでどうストーリー展開されるのかっていう話なんですけれども、
うん、そうなんです。
今回の児童書、お芋は時々いなくお芋は時々いなくなるということで、そういった、ね、表題にもありますけれども、本当のこと、夢のこと、そして全ての境目が浮かんでは消えながらということですので、またそういった内容も皆さん読んで楽しまれるといいのではないかなと思いますね。はい、児童書、お芋は時々いなくなる、著者は田中哲也さん、絵は加藤邦夫さん、福音館書店から出版されています。今回も大脇さんと岡本さんと一般書と児童書についてお話をいただきました。お二方ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回中央図書館の大脇さんと岡本さんにお話しいただいた本を読もうよについては広報一宮9月号27ページに紹介されています。 お問い合わせ先は中央図書館、電話番号 0586-72-2343 0586-72-2343 です。 iWave。ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずはキッズチャレンジ眉玉工作教室についてのご案内です。対象は市内の小学1年生2年生で2回とも参加できる方、日時は10月9日土曜日と16日土曜日午前9時30分から11時30分まで、会場は木曽川庁舎3階第2研修室、定員は12人抽選です。受講料は教材費1000円、お申し込みは9月15日水曜日までに電話、電子申請またはファックスでお願いします。ファックスの場合は住所、氏名、学年、保護者名、電話番号を記入し、キッズチャレンジと明記の上、ファックス番号 0586-87-6633 までお願いします。お問い合わせ先は青少年課、電話番号 0586-84-0017、0586-84-0017 です。続いては、身体障害者の健康審査を実施についてのご案内です。検診内容は、問診、身体計測、理学的検査、血圧測定、尿、心電図、貧血、肝機能、血糖、X 線などの検査です。対象は、脊髄損傷、脳血管障害などによる身体障害者手帳を持ち、常時、車椅子を使用している在宅の方、特定健康審査などの受診者を除きます。期間は10月1日金曜日から29日金曜日まで、会場は市民病院と木曽川市民病院です。なお市民病院は月曜日と水曜日だけです。お申し込みは9月10日金曜日までに電話またはファックスでお願いします。ファックスの場合は住所、氏名、生年月日、電話番号、手帳番号、受診希望日、受診希望会場を記入の上、ファックス番号 0586-73-9124 までお願いします。お問い合わせ先は、障害福祉課、電話番号 0586-28-9017、0586-28-9017 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては、休日急病診療所のご案内です。場所は、一宮市貴船町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。
この番組は
一宮市の提供でお送りしました。